今朝新聞を見ましてびっくりいたしました。スペースシャトルが着陸目前にして爆発したということですね。昨日夜遅い時間ニュースを見ておりませんでしたので本当にびっくりしました。7人の尊い、そして世界でもですね、そのかけがえのない頭脳を失ったということでありまして、特にこの方々の、ね、ご家族とかの心痛を思いますと、大変、かわいそうというか悲しいというかですね、こういう時に本当にどうしてこういうことが起こるんだろうかなというふうに考えますね。今日のテーマはその人生の課題の11回目ですけれども、不幸というテーマですね。教会で不幸について話すというのはおかしいことですけれども、しかしその私たちの人生には不幸という言い方はあまり正確な言い方ではないし、またその言葉自体に意味を持っておりますけれども、不幸な出来事、自分にとって悲しい出来事、不利な出来事、痛みを伴う出来事や事柄、病気や怪我や災害、災難、事故、失敗や落第、また人間関係におけるトラブルですね、中傷や誤解や離別や孤独や、いろんな不幸と言われるような、あるいは思われる事柄が、たくさんあります。で、今回も電子メールやファックスを使って皆さん何人かの方にアンケートをいたしました。2つの質問をいたしましたが、1つはあなたは突然の不幸に見舞われたときどんなことを考えますかという質問ですね。2つ目はこれまであなたを襲った不幸をどのようにして解決しましたかという質問でありましたけれども、最初の方の突然の不幸に見舞われたときどんなことを考えますかという質問に対して、私は不幸に遭ったことがないと答えた方も何人かいらっしゃいました。でも実際考えてみると、その人は相当いろいろ辛い目に遭ってるんですけども、その人のお返事は私は不幸な目に遭ったことがない、つまり不幸だとは思ってないという考えですね。一つそれありました。で、一般的な答えは不幸に見舞われた時には落ち込む、がっかりして落ち込む、あるいはどうしてこんなことが起こるのかと怒る、腹が立つ、憤る、なんで自分だけと神様に文句を言う、なんで自分だけこんな目に遭わなきゃいけないんですか、神様不公平です、私だけこんなに苦しい目に遭って、他には悪い人いっぱいいるのに、ね、もう世界で自分だけなんか苦しい目に遭ってるよね、同じような目に遭ってる人山ほどいるんですけれども、その時は本当に、自分が悲劇のヒロインになったような、ヒーローになったような、そういう気持ちでしょうかね。あるいはこれからどうしたらいいんだろうかと不安を持つ、もうすぐに不安がね先に来る、例えば病気になったとしたらこのまま死んじゃうんじゃないかとか、このまま寝たきりになっちゃうんじゃないかとか、そういう不安がすぐにこうよぎるとか、あるいは割と多かった答えは自分に悪いところはなかったのかとすぐに考えると、不幸にあると何か自分に悪いことをした、自分に何か悪いことをしたんじゃないかとか、そういうことを考える、原因についてね考えてみる、あるいはなんとかこれをしのごう、なんとかやっつけてみよう、なんとか解決しようとすぐに考えるという方もおられました。また、対策を考えて、もしダメなら受け入れるための共存の方法を考える、解決する方法を考えて、ダメならダメでしょうがないから、その例えば何か病気になってしまったときに、それを自分がどうやって受け入れるかということを考えると、 やはりクリスチャンとして一番多かった答えは、これは神様が自分を成長させてくださるために与えてくださった学びであると考えるという答えが一番、優等生の答えですけどね、きっと神様は何か学ばせてくださるんだというふうに考える、そういうお答えが多かったですね。で、聖書は人間にとって不幸と思われるような事柄についていろんな教えをしてくれておりますけれども、まず最初に申し上げておかなければならないことは、この身に降りかかる不幸の原因は決して何か特定の罪の結果ではないということです。日本的に言うと因果応報と言いますけどね、何か特別に悪いことをしたその結果として、その報いとしてこういう目に遭っているということではない。この間雪が降りましてね、突然の大雪で、私もあの日東京から帰ってくる日だったんです。で、飛行機が降りないかもしれませんなんて言われて、パイロットに脅されながら、で雲の下ずっと通っていくと、ちょうどその時で雪が去りまして、真っ白な広島空港降りれたんですけどね。でもリムジンバスは通行止めで動かない。で、あの日800何十件ですか、なんか事故があったと。で、東広島の林先生の奥さん、雪道でスリップいたしまして、もらったばかりの車をぶっ壊したらしいですね。ただでもらった車だからあんまりショックは受けてなかったようですけれども、昨日保険屋さんが来て、あの日自分のお客さんで7人事故したっていうんですね。皆さん車ぶつけた時どうですか。ガチャン、やっちゃった、そういえば先週あんなことやった、これは罰じゃないだろうか。そんなこと考えることないです、風邪ひいて苦しんでる時ね、布団の中に入ってあれほどつまんないこと考える瞬間ないですね。熱出してうんうんなってね、そういえばあんなこともしたこんなこともしたとか、神様これは何の罰でしょうかなんてね、そんなことを考えますんですけれども、もうこれだけははっきり言えることですね。何か不幸が起こってもそれは特定の罪の原因結果ではない、あなたの罪の結果でもないし、あなたの先祖の罪の結果でもないと、ヨハネの福音書の9章に書いてある通りですね。因果応報ということは絶対にありません。とか聖書にはそんな教えはもうこれっぽっちもないんです。もうそれ以前に聖書は人間はみんな罪人で死に定められていると書いてるんですから。だからもし本当に何か特定の罪でその結果を私たちが背負わなければならないとしたら、とっくに死んでるっていうんですよ。風邪や交通事故ぐらいでは済まないんです。とっくに死んでるんです。だから罪は不幸の原因ではない。もう一つ言えることは、不幸は神様が私たちに何かを教えるために与えているものでもないということです。神様がどうも堀川は広志は最近、高ぶっているので、あいつを懲らしめなきゃいけないと言って、床の上に押しピンを逆さまにして置かれた。踏んづけて、そういえば私は最近高ぶっておりました、主よお許しくださいとかね、そういうその不幸を用いて人間を教えるということは神様はなさいません。それは絶対にない。いいですか。だからこの2つはまず大前提として心に留めておいてください。何か特定の罪があって不幸が訪れるのでもないし、人間を教えるために神様が不幸を与えるということはないということです。でもよくですね、これは教会の関係者でもその2番目の間違いをするんですね、神戸の大震災があった時にですね、どっかのわけのわからない牧師が神戸というのは神の扉と書くと、 地震で神の扉を開いたんだ、ね、あそこは神の扉を開くための災難だったんだ、ね、そんなこと言ってる人いましたけども、とんでもない話でね、全然そのまあ例に出すのもおこがましいような話ですけれども、ただですね、その、まあ、聖書を読んでいくとそういうふうに取れないところもなくはないんですけどね。ただ例えば呼ぶ記なんかにしても、その神様が呼ぶを苦しめようとして罰を与えてるんじゃないですよね。サタンが神様が特別扱いに可愛がっている呼ぶに対して、あの呼ぶを試みてもいいですかと尋ねてですね、で神様が許可して結果的にそうなってるわけです。だから決して何か不幸なことが起こったからといって、これは神様が私を苦しめるために、何か学ばせるために与えたと思ってはなりません。すべての人が平等に不幸になる可能性を持ってます。非常に怖いことを言いますけども私もそうですからね。今日まで何もなくすべてがうまくいったとしてもですね、帰りにけつまずいてそこで転んで全身が動かなくなってしまうとか、もう何も考えられなくなるとか、いくらでも可能性あるんですね。でもその時にこの2つはやめてくださいということだね。私は何か悪いことしたんじゃないか、あの時説教の時眠ったのがいけなかったんじゃないかとかですね、うん、そんなことは絶対ないんです。あの時にあんなこと言った結果自分はこんな苦しみにあったんです。そんなことは絶対ない。もう一つは、あ、これは神様から来た苦しみなんだ、これは神様から来た苦しみなんだ。病気になって、心臓の病気になって、ね、心筋梗塞になって、もう苦しくて死にそうな目にあった、あ、これは神様が私に与えてくださった、ね、よく考えてみると、もう20年も前からお医者さんに、あなたは中性脂肪が多くてコレステロールが多くて、食生活を改善しないと心臓の病気になると言われたかもしれないんですよね。単なる不摂生なんですよ。単なる不摂生であったり、単なる不注意であったり、単なる自分の失敗であるのをですね、神様が、神様がっていうのは、これは神様、ね、に対して申し訳がないんですね。神様、いやいや僕は違うわ、いや私はそんなことしてないよ、あなたがダメだっていうのは肉食べ過ぎるからいけないな、あなたの太りすぎが原因だとか、ね、あれおっしゃいますよ。でも人間はね、何かの形でこの災難とか不幸があるとね、その原因を知りたいんですね。だから人間の罪か神様かに振り分けようとするんですよ。それは基本的に違うんですね。人間として生きているということの証だと思ってください。不幸は人間として生きていることの証です。それ以上はありません。そんなに割り切っちゃっていいんだろうかなんて思われるかもしれませんけども、でもそうとしか言いようがない。あるいはもし100歩譲って言えるとしたら、人間がこの罪の世界を作ってしまった報いであると言ってもいいかもしれない。でもそれは特定の何か罪があるからではもちろんありません。聖書はこの、じゃあ不幸をどう捉えるように教えているかというと、3つのパターンがあると思うんですが、第1番目はこれは鍛錬のためである、訓練のためである。訓練だと思って耐え忍びされているのは、これはヘブルの12章にある言葉ですね。ヘブライ人への手紙の12章に、あなた方は12章7節に、これを鍛錬として忍耐しなさい、神はあなた方を子として扱っておられます、一体父から鍛えられない子があるでしょうか。これは神様からの鍛錬として忍耐しなさいというのは、神様があなたを鍛えようと思って与えているということとは少し違うんです。鍛錬と思いなさいということなんです。これは神様が私を鍛えてくださると理解しなさい、あなたを苦しめようと思って神様がそういうことを与えているという意味ではもちろんないんですね。でもこれは神様からのテストだ、訓練だ、 何か私を育てよう、学ばせようと思っていてくださるんだというふうに理解しなさいという、この考えが一つ。二つ目はペテロの1章の4の12で今日の御言葉として与えた、御言葉として挙げたものでありますけれども、愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れるときにも喜び踊るものとなるためです。キリストの苦しみに預かるためだというのが二つ目の考え方なんですね。痛みを通して、苦しみを通して、悩みを通して、イエス・キリストの十字架に、キリストのあの苦しみの姿に自分も少し近づく、少しイエス様の足跡に近づく、そのためであると。そして3番目はヨハネの福音書の9章に、生まれつき目の見えない人がイエス様のところに連れてこられた時のイエス様の返答にある答えでありますけれども、弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですか。これ最初に言いましたね。誰でもそう思うんですよ。これはイスラエル人だって日本人だってそう思うんですね。この人が目が見えないということは、よっぽどこの人が何か悪いことしたんじゃないか、この人の両親が悪いことしたんじゃないか。例えばこの教会には耳の聞こえない方がたくさん、ろう者の方がたくさんいらっしゃいますけれども、おそらくですね、ろう者の方々やあるいはその周りの人たちは、それはあなたのが何か悪いことをしたんじゃないかとか、あなたの親が悪いことをしたんじゃないか、あなたの先祖が悪いことをしたんじゃないかって言われたことがあるはずなんですよ、ね、ひどいことですね。そう言われてどれだけ多くの人が気づいたか、おそらくそのことで気づいた方はこの中にいると思いますよ、ね、イエス様は何とおっしゃったかというと、それは本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである。神の技がその人には、この人には現れるためだ。福を通して神の栄光が現れる、神の技が現れる、それが3つ目の理解ですね。神の鍛錬である、キリストの苦しみに預かる、神の御業が現れる。そして基本的にコリントの1章の第一コリントの10章の13節にある皆様よくご存知の御言葉でありますが、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださると聖書は言ってるんですね。必ず神様はそれに耐えることができるように逃れる道も備えていてくださるという約束で、私たちはこの不幸に見舞われたときに、それを聖書の御言葉に従って理解するということはなかなか難しいことではあると思うんですけれども、しかしそのわけもなくですね、悩んだり苦しんだりする必要がない。必ずそのこの不幸や苦しみの中に神様が働いてくださるということを信じることができるのは感謝のことであります。どうやってじゃあこの不幸を乗り越えていくか、どうやって解決していくか、これも質問いたしまして皆さんに答えていただきましたけれども、じっと耐える、我慢する、あるいは誰かに話を聞いてもらう、不幸だと考えず現状を感謝する、祈る、あるいは祈ってもらう、助けてくださいと叫ぶ、この辺が素直でいいですね、助けてくださいと叫ぶ、御言葉を思い出す、読む、ね、必死でそれに立ち向かう、不幸を逆手に取る方法を考えるというのがありましたね。これはなかなか面白かったですね。この人は自分にがんの疑いがあると言われたときに、これは一つがんで苦しんでいる人たちのための本を書こうと思ったそうです。ところががんではないと言われたので、その本は書けなくなったと書いてありましたけれども、 逆手に取ろうと考えたと、まあ、いろいろこの対処する方法がありますね。で、今日はですね、じゃあどうやって私たちはこの不幸に立ち向かっていくかという、その何、まあ、て言うんですか、これマニュアルというか、まあ、僕はあんまり十分に練り切れてないので少し筋が通りにくいところがある方お許しください。不幸に、あった時に、人間は4つのステージを通過すると考えられます。あるいは4つの側面があると考えていいと思うんですけれども、感情のステージ、拒絶、まあ、感情のステージ、それから思考のステージ、そして行動のステージ、最後に学習のステージと4つあります。まあ、この通りにすれば不幸、あなたも不幸から立ち直るとそういう意味じゃないんですけどもね、まあ、そんなに、立派なものではもちろんないんですけれども、まず何か不幸だと思われることが起こったときに、感情がそこに生まれますね。それは不幸なわけですから、すぐにやった嬉しいと思わないわけですよ。やったとも嬉しいと思えることは不幸じゃないんですからね、それは幸せなことですから、当然まずそこに感情が起こって、それを主に拒絶の感情が起こります。ショックであるとか落ち込みであるとか怒りや憤りであるとか、あるいは疑問であるとかね、そういう感情の反応が起こる。でこれはですね、もう仕方がないことです。むしろこういう時には大いにショックを表していく方がいいと思います。日本人はやっぱりなかなか表さないですけどね、やっぱりこう内に秘めようとしますからね。泣きたい時はね、泣きゃいいんですよ、ワンワンね。もう涙が枯れるまで泣けばいいんですね。で腹が立ったらですね、誰か仲のいい人を捕まえてギャンギャン文句言えばいいんですよ、だけどちょっと格好つけてショックや落ち込みをね隠したり、怒りをこうここでとどめたりすると次のステージになかなか行かれないんです。ずっとそのね感情がね、もやもやもやもやしたものが心にわだかまるんですね。だからこれ大いにやっぱり発散させなきゃいけないんです。もう必死にもう顔にも出さず、人にも言わず、ね、まあそれ言えないこともありますけどね。でもそういう感情のステージが、でこの感情のステージをクリアして次にこの受容のステージに行くんですね。実はこれはですね、人が死に向かう時のステップと非常によく似てるなと僕は後で思ったんですが、感情がこう一段落すると、感情というものはこう発散させると落ち着くんですね。発散させない人はなかなか落ち着かないんですが、発散すると落ち着いて次に思考のステージになりますけど、そこでまあ受容が始まるわけです。まず原因追及がありますね。この不幸の原因を考えると、でこれは決してその自分の罪であるとか神様の罰だとかは考えない。むしろ冷静に、ね、なぜ私は火傷したか、それは熱いものに触ったからだと、なぜ私はつまずいて足をくじいたか、それは履き慣れないハイヒールを履いたからだとか、ね、なぜ私は車をぶつけてしまったか、それは前方不注意だったからとか、ね、冷静にそのこれはもう極力冷静に考える、ね、そして次に目的、ここで神様からの学び訓練であると、ここで何か神様が学ばせてくださるんじゃないかというですね、目的の追求に入るわけですね。そしてその後に対策を考える。事故したらどっかに修理に行くとか、病院に行くとか、祈ってもらうとか、なんかその対策をここでね考えなきゃダメですよ。 受容のステージはとても大切なんです。すぐに行動しちゃいけません。パターンがありますけどね、すぐに行動してしまう人いますけれども、十分にやはりここで考えて、その次に行動です。その次に行動してください。で、行動のステージはクリスチャンとしてはまず祈りですから、もちろんこれ最初から祈る必要もあるんですけれどもね、行動のまず最初に祈りですね。まず祈らないと次のところ行っちゃいけないんです。で、よく言われることですけれども、まず感謝しましょう。どんなにそれが自分にとって不利益で不幸で悲しくて辛いことであっても、感謝して受けられないものはないと。感謝する、神様に感謝していかないと次行かないですよ。とりあえずでいいです。形だけでもいい。心からできなくても、神様感謝します、あ、次、それでもいい。で、次に正しく理解して対処できるように祈るんですね。神様、どうぞ私はこの今自分の身に降りかかった問題を正しく理解して正しく対処することができるように、このことによって誰かを振り回したり傷つけたり、神様を呪ったり、また自分が失敗したり信仰を失ったりしてしまうことがないように、どうぞ自分を守ってくださいと祈る。その次に解決を祈るんですね。病が癒されるように、あるいは障害が癒されるように、あるいは問題が解決するように、必要が満たされるように、実際的な祈りを。でも大体ですね、不幸に見舞われたらもう感情にぐっちゃぐちゃになっている時に、神様助けてください、助けてください、何とかしてください、何とかしてくださいとなるでしょ。溺れるものは藁もつかむと言いますけどね、溺れかかっている人を助けるのは非常に難しいそうですね。溺れかかっている人のところに泳いでいったら一緒に溺れるそうですね。で、神様もそういう状態の時に何か言おうと思っても言いにくいんですよ。何か教えたいなと思っても、もう昨日と今日ということ違うし、もう3秒後にとになんかわめいてるし、助けようがなくてね、じっと見てますよ。静観してます。落ち着くかなと思って。子供がこう泣きわめいてる時にどうしますか、皆さんね、落ち着くの待つでしょう。そう、落ち着くの待たないでね、はい、なれちゃん、どうしましょう、どうしたらどうしたらってやってるとですね、子供はどんどんどんどんわがままになってくるんですよ ね。そこで落ち着いて、何がどうしたのって聞かないで、ここで初めて解決を求めて祈ると。そして学ぶべきことが何であるかを神様に聞くことも大切なんですね。神様に聞くことも祈りの大切な要素です。ただ一方的にお願いして助けてくれ、こうしてくれじゃなくて、神様、先ほどのこれはあなたからの鍛錬であるとするならば、何を学ぶべきでしょうか。キリストの苦しみに預かることができることを感謝します。そしてどうぞここから神様、あなたの栄光が現れる、御業が現れるようにと言って、この神様に祈りながら、また神様が何を私に教えようとしておられるか、ここから私はどういうことができるのかということを学ぶ姿勢を持って聞くということが大切です。そして同時にもちろん聖書の御言葉を読む。お答えの中にも、試練の中に呼ぶ句を読んだ、詩篇を読んだ、どこどこを読んで励まされたというお答えが大変多かったですね。こういう時のために聖書は通読しておくべきなんですね。こういう時に慌てておみくじみたいに開いてもですね、出てこないんですよ。こういう時にパッと開いてですね、たまたま全てには時があるとか出てくるんですね。ね、死ぬのに時があるとか出てきますからね。なんかエゼキエル書とか出てきてね、わけわかんないのとか出てきますから、聖書というのはですね、もちろん神様はその時々にふさわしい御言葉を与えてくださるんですけれどもね、その前にいつも読んでね、その神様の約束を心に持ってなきゃいけないんですよ。転ばぬ先の杖というのはそういうことですね。その時に慌てて誇りを払って開けてもですね、神様は何か与えてくださるでしょうけれども、なかなかぴったりした御言葉はないかもしれない。で、その次に相談しましょうよ、ね、すぐに相談する人いますからね。すぐに電話かけて、もう、なんとかして、もうこんなんなって、どうしたらどうしたらね、もう あちらこちらに、 そういうことが一応ね、自分の感情も収まっていろいろ考えて神様に祈った上で電話を取ったら違いますよ、電話かけなくて済むかもしれないですね、あ、やめとこうと思ってね、もう一回冷静にお祈りを始めるかもしれない。そして具体的な対策解決をやっていくべきなんですね。しかし具体的にいろいろ解決をしても解決しない場合だってありますよ。すぐになんとかならない場合もあるし、場合によっては一生背負わなければならないことだってある。これは一生背負わなければならないと決まったわけではないけれども、いつまで続くかということはわからない。人間にとって苦しいのはここでしょうね、おそらく。これが自分にとっていつまで続く苦しみなのかと考え始めたら、おそらくまた苦しみの第二ステージなのかもしれない。ステージを通過していくならばですね、多分理解することができると思います。そして神様に期待して待つことができるはずです。私が一番この強調したいのは4番目のステージなんですね。学習です。自分にとって不幸だと思ったことを振り返ることは非常に難しいことなんですね。で、今回も電子メールの返事を多くの方にいただきましたけれども、今までで一番長かったですね。最長長かったです。で、何人かの方はその自分の過去は振り返りたくないんだけれども、この機会なので振り返ってみますって書かれるんですね。で、あんまりこう触れたくないんですよ、自分の過去とか辛かったこととかね。でも振り返ってみると、その文面はですね、今ああいうことだったことだと苦しかった、辛かった、でも最後の最後には今になって考えてみるとそれも良かったことだと思いますと、そう結んであるんですね。つまり試練の真っ最中、苦しみの真っ最中はそんなことを考える余裕はない。で、時が経ってもう一度振り返ってみると、信仰が与えられて神様を信じて神の子供としてそれを振り返ってみると、あ、自分にとって不幸だと思っていたけれども、実はあれは幸福だったんだと気がつくことさえあるんですよ。やっぱり不幸だと思うこともありますよ。だけども私たちは信仰によって振り返ることができる。そしてそれをですね、単に決して暗い過去として封印する必要はないんですね。私にとってあれは辛かった、苦しかったと言ってもう封印してしまう、もう振り返ることも嫌だ、自分にとって不利益だ、そう思っているとその試練から学ぶことがない。試練から学ぶことがなければ次の試練に立ち向かうこともできない。聖書の中にその例えば出エジプトの時にですね、アラノを通って、あの苦しい苦しいアラノを通ってヨルダン川を渡った時にヨルダン川の石を積んだとかですね、何かのたびに祭壇を建てたとか石を積んだという言葉がよく出てくるんですね。苦しかった、辛かった、悲しかったけれども、しかしそれを神様の与えてくださった大切な神のレッスンであったと振り返るということは、私たちにとってとても大切なことです。ここで学習をしなければ、つまり自分は決して不幸ではなかったと思えなければ、いつまでも心の傷になる。トラウマということはありますけどね、心の傷。でもこれは心の傷というかね、心の歪みだと思いますね。心が歪む、 解決ができないで、いつまでもこの何かマグマのようにですね、心の底にいつもモヤモヤモヤモヤして、折りあらば何か怒りが、嘆きが、疑問が現れてくる。だから嫌だから自分も隠しておく、封印しておく、話さないでおく、黙っておく、自分も考えないようにしておく。でも必ず何かあるとその問題が出てきますよ。だから時が経って祈りながら振り返っておく。そして振り返ってみると意外に、ああこれは神様の御業だったなということをそのように捉えることができるんですね。その時にはできなくても必ずできるようになると信じます。今もこの本当につらい状況の中にある方もこの中におられると思うんですね。そして、あるいはもう死に至るまでキリストの十字架を背負わなければならないという状況にある方もあるでしょう。ですから私は決してそのこうすれば絶対に大丈夫だと、そういうような何か大それたことを言おうという気持ちはもちろんないんです。ですけれどもこの教会には多くの人たちが本当に火のような試練を乗り越えて、本当にあなたはそんなことがあったんですかと思われるような信仰生活を送っている人がいるということも事実なんです。皆さん一人一人が神様の本当にご愛の御手に守られているということをですね、覚えながら、またこれからどのようなことが起こるか分かりませんけれども、そこから神様の学びをさせていただく、そして人生の実を実らせていただきたいと思うんですね。結局人間最後は死んで終わりですから、死を超える苦しみはないですね。山より大きなイノシシは出ないと言いますけどね。神様の試練が、苦しみが、困難が小さいように私自身ももちろん祈ってますからね。共に励まし合いながら、祈り合いながら歩んでいきましょう。お祈りいたします。天のお父様、大変大きな問題、とても短い時間では語り尽くせませんけれども、主がどうぞ欠けたるところを補ってくださいますように。特に今苦しみの中にある方々、あなたが御霊によってまた御言葉によって励まし、癒し、救い、慰めてください。どんなに苦しい状況の中にあっても、私たちの救い主は私たちと共におられます。私たちより先に行って待っていてくださる。主の全能の御手が及ばないところはありませんので、信じて感謝いたします。また私たち一人一人に今与えられたこれまでの不幸、悲しい出来事ありましたけれども、一つ一つを振り返ってあなたに感謝することができるように、そして願わくば同じ苦しみにある方々を慰め励ますことができるように、特に主にあるこの家族である教会の 交わりを祝福してください。さらに祈り合い励まし合う群れとなることができますように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。